世界発信旅人に聞こう。この番組は海外で出会った日本人の旅人に現地で体験した様々なエピソードや今まで知らなかったもの、見たことのなかったもの、また海外に出てから気づいた日本のことなどざっくばらんにいろいろ尋ねてみようという番組です。その人の持つであろう面白い話を引き出せるかどうかは毎度異なる現地の雰囲気と聞き手の腕次第。こんなやり取りから今まで気づかなかった日本や海外を知るきっかけが生まれればと願いつつ、今日も素敵な旅の話を聞いていきます。
今回は分割した前回からの続きとなっています。前回をお聞きでない方はそちらからお楽しみください。
対処法をじゃあよろしくお願いします。
はい、対処法あります。
はい、どんな対処法でしょうか。
はい、これは意識的に心がけていた、
はい、
まあ実践法なんですけど、
はい、
まず飛行機で移動する人なんかは、うん、船でもいいです。自分の、はい、空港からあるいは港から、うん、最初着きますよね。
うん、着きますね。
着いて、じゃ飛行機だと空港に着いて、はい、はい、初めに寝るところ、まあ、宿でもいいし、そのカーサーフィンのホストのところでもいいし、はい、まあ、キャンプ場でも何でもいいですけど、はい、それは寝るところってあるんですよね、絶対。
うん、
だって自分寝ますからね、それ疲れてるからさ。
はい、
でその空港からその寝る場所までの空白のやっぱりさ行動を起こす前ですごく謎ですよね。
う
ん、
謎っていうかどうしたらいいか分かんないですよ ね、最初は。
もう現地に行って初めて分かることばっかりですよね。はい、
うん、
そこはもう旅始まってからその期間があるとしたら、終わるまでにあるとしたら、もうそこはもうすごい慎重に、はい、
うん、
これ一番もう大切なあのステップで、
うん、
ここでなんかミスを犯したりとか、うん、なんかちょっとひどい体験なんかしちゃうと、もう今普通にあるなんだろう、人として正常なさ心配みたいな、やっぱ初めて行くところに踏み込む前のそのある程度やっぱ不安ってあるじゃないですか、
うん、
誰でも。でそれが拡大しちゃう可能性大なんで、そこで失敗しちゃうと。で、
うん、
自分なりに判断して慎重にやれば、
はい、
大概は初めての宿にたどり着けるでしょうから、うん、そこですごい自分やっぱりよくやったっていうやっぱ
思
えないと。
そうですね。
うん、で、そこはじゃあね、具体的にどうやって対処したらいいのってね。じゃあタクシー使えばいいんですかってね。いやいやいや、タクシーが危ない国多いから。
ああ、世界見渡せば日本みたいなタクシー安全とは限らないと。
ね、日本のタクシーだったらね、まあまあ、
うん、
ですけど、結構、はい、空港にうろついてるタクシーなんていうのは、うん、本当に信用できるの、うん、一台もない国も多いでしょ。
一台もない国もあるんですね。
いや、あると思います。だって、まず、知らない人になんとか、はい、なんかスペシャルフォーユーとかなんとか近づいてきて、
うん、うん、
うわ、嘘だろっていうのは一目瞭然じゃないですか。
うん、まあでも日本の常識にとらわれきってる人はそれがわかんないかもしれないですけどね。うん。
判断鈍っちゃうかな。
まあでも、まあそういう国もあるから、必ず外人が全部親切って思わないようにっていう心構えは必要ですよね。
必要ですね、これは。
うん。
でもやっぱね、そこはね、一番やっぱ慎重に、
はい、
やるべきところなんで、
うん、うん。
例えば物価をね、知らなかったとしては、これ、違う、ね、貨幣使ってる国だったら、これ、いくらなんだろうみたいなのは、
はい、うん、
やっぱり、まずね、空港で、
はい、
ペプシコーラとか、 あるいは、はい、あのガム、はい、あれは水でもいいや、
はい、
ああいうのとりあえず買ってみて、あ、
うん、
あこの値段で、まあ、空港だから一つ 安めに設定されてることないんでちょっと高めだから、ね、高めでこれぐらいなんだっていうのをレートチェックして、
はいはい、
でそれでもってもうタクシーに乗りたい人だったら、
は
い、
うん、
まあそうね、
うん、
私はね個人的にはねタクシーは絶対使わない人なんだけども、は
い、ああ絶対なんですね、
絶対使いません、
うん、
巻き込まれるだけだから、
ああまあそういう経験をもとにも使わないっていう選択に至ったってことなんですね。
いやもう単純に空港についてブワーッと来るじゃない、
うん、ああまあ来る子は来る国多いですね、うん、
もうリーブミーアローンだよねもう本当に
そんなタクシーのあんたたちと群れたいためにこの国来てないわよって
、ね、来てない来てない、
うんうん、
お出迎えはいありがとうありがとう、
はい、
だからやっぱそこをやっぱ通過しないと、
あ
でもこれはねあの個人的にあの、うん、考えてるんで私はあの全てのシナリオよく分かりませんけども、
うん、まあ本当に一番最初出たばっかの人とかだったら、まあ、最初の宿をブッキングしといてその宿からのお迎えのタクシーとかも車とかも使うっていうのは国によってはまあ必要な手段だったりするじゃないですか、
はいはいはいはい、
初めての人、
はいはい、
うん、それを乗り越えた人はもうそのタクシーが群がってる群衆は突き抜けてほしいってことですよね。
そうですね、
うん、まあ、そこからもう始まってるってことなんですね、
うん、そこをクリアしてしまえばすごくねあの、
うん、
自信になる、その不安が自信に変わる、
自信に変わると、
自信に変わる、それでそれはすごくポジティブな気持ちになるから、うん、あ、ほっとしたっていう気持ちすごい大事なんで、うん、その不安持ってる人にはやっぱこの気持ちだけがその不安を取り除くことになるんで、うん、やっぱ気持ちの上でね非常にこう、うん、次の日スタートしやすいですよね。
あ、気持ちの方でまた変な人たちいるんじゃないかって時にまたそういう人たちが来ると、あ、やっぱり来ちゃったダメなんだってネガティブにどんどん
捉えちゃいますからね。
なっちゃうの、まあ、それを気持ちだけは、まあ、警戒もしつつ、でも私はそういうに引っかかるはずがないっていう、そういうふうに思い込むことももしかしたら大事ですかね。それで引っかかっちゃったら余計ショックになる場合もあるかもしれないけど、
うん、なんとかちょっとこうもう本当300% 慎重に行けば絶対大丈夫なんで。
300% ですね。はい。
300%、もうそこだけですから、あの、一番その、なんだろう、本当に気をつけなければいけないところ。はい、あとは、普通に気をつけてれば、まあ、あの、はい、いろんな人が教えてくれるじゃん、ここは、どうとか。
うん。
で、友達もできたりとかして、どんどんこう、進みやすくなるじゃないですか。
うん。はい、まあそれがでも本当友達ができてくるとか教えてもらえるっていうのもう想像つかないかもしれないですよ、初めての人は。そもそも言葉が私は喋れないわよっていうふうに思い込んでたり。
ああ、言葉か。
うん、その壁はどうしたらいいですかね。
私も言葉全然通じない国に行きましたけどね。
ああ、実際のところそれで困ったりもしたけど、まあ、どうにかなってきてるんですよね。
ああ、あの、どうにかする準備はしてますよね、やっぱり。
あ、準備だけはした上でそれを乗り越えてきてると。
例えばほら今だとなんか指差し帳とかね、ええ、
あ、はい、
なんか行く国の言葉を、まあ、うん、その挨拶ぐらいはっていう気持ちでもあれば、ええ、まあ、そういうの用意しておけば、
はい、
あの、とりあえずやっぱ役に立つでしょ。
そうですよね、
うん、だから結局そんなにペラペラに喋れなくても、
はい、
その向こうもその英語を喋れなかったとしたら、
はい、
なんかそれはそれで特に子供なんかの対応を見てると、は
い、うん、
十分ですよね。
そうですよね、
うん、
もう完全に流暢に話せる人しか海外に出てないっていうのはそれは間違った認識ですよね。
間違った認識ですね
喋れないならではの、まあ、認識でも、まあ、全然進んでいけますからね。
いっちゃいっちゃ、
まあ、そういう人たちが集まってそれでうまく乗り越えていけるっていうシチュエーションも宿とか他のツアーとかでも全然ありますもんね。
ありますね。
まあ、そういうことが現地で待ってるっていうのを知らない人は、まあ、これを聞いて、あ、そういう私みたいな人たちもいっぱいいるんだったら力を合わせてどうにかやっていけるかもしれないっていうふうにね、それで 一歩踏み出してもらえればね、嬉しいですね。
はい、あ。で、なんか僕はなんか理由ないんだけど、こう、この旅を今からするって言って、はい、で、なんかやっぱいい出会いがあったら嬉しいとこう想像して、で、なんかこう出し物とかプレゼントとか、持っていくのはありだと思います、
ね。ああ、日本だったら折り紙とかですよね。
そうそうそう、例えば。
はい、うん、はい。全然もう自分ではこんな別に特別なものとか持ってなくても外国人からしたら異文化なものですからね。
うん。
うん。
だからなんか出し物そういったものを用意したり、あとはなんかすごくこう思い出に残るような人が出た際に、はい、なんかちょっとしたこうなんか贈り物みたいなのを、例えば自分の好きな音楽を詰めた CD でもいいし、
はい、ああいいですね。
うん、なんかちょっとしたなんか日本っぽいものでもいいし、
うん、
自分と同じなんかこうおそろのなんか小物とかでもいいし、うん、なんかそういうのもあると、うん、あの自分やっぱ忘れるんだ、その持ってったこと忘れるんだけど、なんか別れる時に、はい、あこの人だって思うの。うん、あげる人
か。あ、そうなんですか。
思う。
この人に渡すために私は持ってきてきてたんだって。ああ。
で、逆にそういうのがないと、あの、うん、なくても全然もういいんですけど、なんか、
はい、
あ、なんかこう、記念になんかこう、なんか支援できるものあったらって、やっぱね、心残りがね、うん、ある時あったんでね。
うん、ああ。も備えあれば本当憂いなしってことですね。
そうそうそう、なんかねそういったものもねあると、なんか気分的にはね、あの、
うんうん、
旅行するワクワク感みたいなのをこう、うん、どっかでやっぱあのバッグの中に詰めとけば、
はい、
いいんじゃないですかね。
自分では大したことないものでも相手にとったら宝物になるかもしれないと。
かもしれないし、なんかいいじゃん、思い出に、うん、記念にね。
はいですね。
はい。
うん、いやもうピッコさん一つトピックこっちが聞いたらもうたくさんもう10も20も返してくれるんで、もういっぱい議題を用意してたんですけど、
はい。
まあじゃあ、こうその、衝撃体験、海外で体験した私が今まで強く、今でも本当忘れられない衝撃体験っていうの一つだけいっぱいあると思うんですけど、聞いてもいいですか？
あ、はい。衝撃体験ですか。
はい。まあ、まあ、かいつまんで、まあ、お願いします。
あ、はい。あ、まあ、ちょっと意外性があったなって思い出せるのは、
はい、
あの、当時、ね、うん、当時ね、ホンジュラス。
ああ、中米ですかね。
はい、中米のホンジュラスに、カリブ海側を歩いてまして、
うん、
それでなんか、そこの、ある町で、はい、韓国人の男性と、あの、知り合いまして、で、なんかこちらの彼は、あの、英語だけだったの。あの、スペイン語、まあ、やり始めたぐらいだったかも、やっぱりね、英語だけになっちゃって。でもね、英語に関してはもう、ペラペラ。うまい。
はいはい。
で、まあ、向こうでやった旅行者なんかは、スペイン語ほとんど喋る人ばっかり、こう、話してましたんで、はい、まあ、ちょっと若干めんどくさいっていうのがあったのと、
あ
とは、はい、あの、その韓国人の、その人の、なんだろうな、まあ、性格は悪くないんだけど、はい、なんかね、なんていうの、これは、あの、あれですよ、本当に個人的な、あれですよ、うん、感想ですよ。あの、
はい、
なんかね、ちょっとダサかったの。あの、
見た目とかってことが。
なんだ、雰囲気かな、雰囲気がちょっとダサかった、ね。非常に失礼な話なんで。
私の個人的な感想としては。
そうそうそう、なんかね、はい、かっこ悪い、ブサイクとかじゃなくて、なんかね、ダサいの。
はい。あ、
それでなんか、まあ、3日ぐらい一緒にいたかな、なんかご飯一緒に食べて、宿も同じあの宿で、
はい、
でその後バイバイしました。で半年ぐらい後に、はい、バンコクでねイスラエル人の友達ができて、
はいはい、
で私は別の旅行だったんだけども、イスラエル人ねちょうどね自分と同じバースデーでね、
はい、
なんでこんな偶然あるんだみたいな。で、結構共通点が多くてね、あ、なんだこの面白い出会いあるんだなんてね、思いながら、バンコクの、その、夕食食べる場所一緒に探してました。で、なんかちょっとそこは割と外国人が多いエリアだったんだけども、
はい、
なんかこうお店がほら、外にはみ出てる、こう、テラスじゃないけど、なんか道にはみ出してる系の。で、そこをね、通り過ぎようとした、その時、
はい、
ピッコあのホンジュラスで会った韓国人じゃんって。
はいはい。
いや大陸がほら同じだったらわかるけどもさ、大陸結構違って、しかもさ、私あの人の顔、こんなに大勢がいるところで、
はい、
私はちょっと見分ける自信がなかったんですけど、
うん、
向こうはもうすぐ分かったみたいで、
うん、
お店になんか私は歩いて通り過ぎる入るつもりなかったので、向こうはお店にいたみたいで、
うん、
すぐ出てきて、
は
い、俺こんなとこで何してんのみたいな、
はい、
いやあれはね嬉しかったですね。
全然もう地球の裏側っていうか本当に全然違うところでそんな再会ってあるんですね。
もう本当それこそ地球の裏側ニュースですよね。
それで取り上げてほしいぐらいな、もうそのぐらいのびっくりだったんですね。
個人的にはそれぐらいのびっくりだったんですよ。
もう様子も見た目も雰囲気も変わってたんですか？
あ、なんかね、その時はね、スペイン語ね、上手くなってた。てか、ほとんどもう問題なしだ。
その時バンコクにいてスペイン語があんまり使わないのに。
使わないのにピラピラぐらいだったよ、あれは。センスある
の？その後伸びたんだね。
あ、その後もうすごい、中南米の回って、だから半年ずっと行って、はい、つい最近、バンコクで友達が、なんかビジネスやるかって、うん、そういう感じで来たみたいだけども。うん、でね、ここ一番言いたかったんだけど、
あ、はい、
私、あの人について、
うん、
なんか、まあ、悪いやつだと思わないけど、
はい、
なんか、まあ、言ってみれば、まあ、旅行者と出会った中での、なんだろう、こう、
はい、
まあ、いいやつだけど、まあ、今一つ。
ああ。
本当に失礼で申し訳ないんだけど、そういうぐらいにしか思ってなかったんだけど、バンコクで偶然に、こう、見つけてくれたのを起点に、うん、
はい。
じゃあ、明日そのなんとかの友達の宿に来てよとか言ってね、はい、その彼がバイトする宿にね、はいはい、で、うん、もう行く行くって言ってもノリノリで行って、もうそっからね、滞在時間もう延長したぐらいにね、毎晩通っちゃって。
あ、そうだったんですか。
いやいや、もう全然あれよ、もうほんとフランクにもおしゃべりだけなんで、はい、一緒に料理してさ、もう超楽しくて。
うわー、最初の時とは全然予想できないぐらいに。
あ、全然予想できなかった。
あー。
こんな話し合う人いたぐらいに思っちゃって。
そんなに仲良くなったんですね。
そうなの。だから同じ人なのに、こんなに感想変わらかと思って。
あー、自分の見方が変わったってことですよね。
多分お互いに、こう何かこう成長したし、あと、やっぱ見方もすごい変わったんだと思うし、あとタイミングってすごい大事だなって。ああ、いい、
最初に、うん、はい。最初にその韓国人の人はピッコさんのことどう思ったかっていうのを気になりました。
あ、多分ね、向こうはね、普通によくしてくれたんで、別に悪い印象はないはず、向こうは。そうでなければやっぱああやって思い出してさ、
すごい書けないですよね。
うん、来ないとやっぱ印象も薄くなってると思うし。なんか向こうは多分普通に思ったと思うんですけど、
うん、そういう人って本当旅が終わった後でも本当にコンタクトを取ったりよく思い出したりしますよね。
ね、だからあの後本当これはすごい、
はい、
自分にとっていい出来事で、やっぱり、うん、その後いろんな人に会った時に、
はい、
第一印象悪かったりとか、あるいは、
はい、
ちょっといまいちちょっとこう難しい人なんか、こういう人について考えるときに、うん、やっぱ、うん、いつもあの話を持ってきて、うん、タイミングが悪いだけだから、いつかこうやって生きてれば、今か将来かに、その、いいタイミングの接点があるとやっぱ信じられるから、
うん、
すごくね、なんか心の中で整理がつきやすくなりました。
ああ。でも、ほんとそういう出会いで忘れられないものが、ほんと海外でいくつも、本当育まれますよね。
育まれますよね。
うん、しかもその彼の韓国っていう国のイメージも彼のおかげで良くなったりもしますよね。
あ、韓国かなりイメージがいい。
そのおかげで。
うん、それもあるし、韓国は好きだな、なんか人が好きだ。
ああ、まあだから逆にそういう悪いイメージから入っちゃって、その国はその国自体を訪れたことなくても、その国自体は。自分に悪いことしてこなくても、ああ、なんとなく行きたくないなとか、勝手にミスリードしちゃうこともありますよね。
あります。
その辺は本当になるべくそういうフィルター貼らないまま行きたいですけど、人間だからそういうふうに思い込んじゃうことはありますよね。
人間だもの。
そこに落ち着きますか。有名な言葉に。
あ、はい。
ああ、なるほど。そうすると、ピッコさん、旅行中でも、旅行が終わった後でも、その旅のスタイルのことについていろいろ考えてるっていうふうにおっしゃってましたけど、
はい。
そのピッコさんが、その、旅のスタイルを考える上でも、なんかその参考になった映画とか、旅に関する本とかってなんかありますか？
あ、まあ、あの、
じゃあまず、
一番好きな、はい、映画の方から。映画はね、映画はね、はい、結構好きな系統の映画はね、
はい、
まあちょっとこう、まあサイケデリックのやつ好きなんですけど、
うん、はい、
まあ一つ、まあ挙げるとしたら、アブレ・ロ・ソーホスって、A タイトルで、Open Your Eyes。
Open Your Eyes。
はい。
これはどこの国の映画でしょうか？
こちらはね、原作スペインでね、スペイン映画。
スペイン映画。
うん。でね、アレハンドロ・アメナバル監督。
はい。
はい。
ストーリーとしてはどんな感じの話ですか？
ストーリーとしてはなんかね、
はい、
男の人がまあ主人公で、男の人、彼女いたんだよね。
ああ。
で、その2人で同じ車に乗ってて、なんか喧嘩でさ、彼女がさ、うん、すごい怒ったか嫉妬かな、やっぱこれは。
はい。
主人公は超ハンサムです。
ああ。
うん、もう超ハン、誰が見てもこれは、もうモテるでしょっていう、いわゆるイケメンですか。
ああ、
うん、で、はい、で彼女はやっぱ嫉妬しちゃうね、やっぱいろいろあるでしょうから。でそこでなんか車さ、はい、乗ってる車キーってもうすごい勢いでもう狂ったように運転して、
はい、
事故しちゃう、
はい、
でその事故によって彼は顔に大怪我。今までさ、イケメン人生やってきた人がさ、はい、
うん、
急にその事故でさ、
うん、
脳もやられてるし、顔も見てる顔ももう見えるような顔じゃなくなっちゃうわけ。
ああ。
こういった始まりのストーリー。
いきなりそんな出だしなんですね。
いきなりそんなやつよ。
それは急展開があって、全然違う終わり方になったりするんですかね。
そう、どっち、結局ね、うんうん、話の、あれはね、
はい、
ポイントみたいなのはやっぱりこう、どっちが本物だか分かんなくなっちゃうんだよね。
うんうん。
だから今までのイケメン人生の顔は鏡で見えてるの。だけど、現実の顔も見えてるわけ。
は
い、だからもう、やっぱ脳がやられちゃってるのね。うん、その辺のね、あれは、見てる人によっていろいろ意見が変わるんじゃないかな。
ピッコさん的には、じゃあ初めて、何回かこの映画見たことがあるでしょうか？
初めて見たのはね、
ええ、
これも人生でね、あんな経験初めて。やっぱ人生でこういうこと一回考えるでしょ、誰もが。ああいうような内容だった。
あ、そうなんですか、
うん。
そういう映画ってまた違う時に見返したくなりますよね。
あ、見る。もうちゃんと、
ですよね、
ちゃんと見ました、後で。
ああ、うん、本当に。まあ最初に見た時の印象と、その何回か見ていくうちに本当変わったりしますよね。こんな映画だったんだ、みたいな。
そうなの。
本当に、だから自分の見方が変わってるんですよね。フィルムの中の映像とストーリーは何も変わってないんですよね。まあそんな、ぜひおすすめのスペイン映画だったってことですね。
そうです。
あら、じゃあ、おすすめの本の方もお願いします。
本はね、一番好きな本。
はい。
これはもう歴代の、もう、毎年自分の中で1位。うん、
あ、毎年1位に輝くってことは、これも何度も読み返しても素晴らしいと。
もうね、素晴らしい、この本は。
はい、これは、どんな本なんでしょうか？
これは、怠け者の悟り方っていう放題で、
はい。
アメリカの、
怠け者。うん。
うん。タデウス・ゴラスさんっていうアメリカの人が書いたみたいですけど、うん、翻訳はね、山川夫婦ですか。
あ、有名な翻訳家の方ですね。
ね、
はい、
スピリチュアル系でね、結構、いろんな本で
飛
躍されてます。でね、この本はね、はい、本当に、ね、薄いんですよ。
あ、そうなんですね。
でね、スペイン語バージョンとかいろんな語バージョンとかあって、つうか外国語だったらね、はい、タダでね、どっかでダウンロードできちゃうぐらいの。
は
い、
ああ、
うん。すごい短い本ですよ、これ
は。はい、そうですか。
うん、
でね、内容としては、その、悟り方っていうぐらいなタイトルですから、その、人生哲学みたいなのを解いてるみたいな感じなんですか？
そうです。まとめてあるんです。でね、私は水色のね、マーカーで、
はい。
線引いちゃってあるんですけど、この
親。ああ。
自分の本ですから。
はい、そうですね。図書館で借りてない本だったらマークはありですね。
そうなんですよ。で、ところどころでこうパッと開けるだけでも水色が出てくるんですよね。あ、
どんなところにマーカーが引いてあるんでしょうか。
あの、ね、例えば自分のことがね、
はい、
こう見にくいだとかね、
はい、
なんか不愉快とかね、なんか相手のこと文句言っちゃうとかね、
うん、
まあ、自分に対して嫌悪感をこう抱くところがあるんですよね、
うんうんうんうん、
でそれに対してこの本は、
はい、
そのように嫌悪感を持って物事を見ている自分を、
は
い、それでも愛していると、
うんうん、自分を、
はい、はっきり決心することが大切です。
あ、
これ決めないといけないのね、
はい、
はっきり決心まで行ってっていうことなんですよね、
うん、あ、他にはどんなところにマーカーがついてるんですか。
他の部分ですか。
なんか気になっちゃいましたね。その部分だけでもすごい響くと思うんですけど、
はい、
どんな、はい、
例えばですね、あのね、美、美、美しい美、
あ、はいはい
はい、美は、
うん、
それを見る者の目の中にあるのです。そして、
はい、
そしてその時、はい、あなたも美しいバイブレーションを放っているのです。
おお、自分の中にあってなおかつ自分もそれを放っているっていう部分があるのを教えてくれると、
はい、そういうことなんです。
あんまりそういう、やっぱ新しい視点ってもらえますよね。そういう本だったり映画だったりって自分が考えてこなかったような角度から物事を解いてもらうと、あ、そういうふうに考えてみてもいいんだなっていうふうに、これも日常で読むのプラス旅先とかでも場所が違うとこでも読んでみたい言葉ですね。
ですよね。
この言葉をじゃあ何回も日頃ピッコさん思い出したりしてるんですね。
そう、開けるとこれ出てくるからな、水色のマーカーでさ。
あ、水色が特徴なんですね。
そうなんですよ。いいよこれ。いいこの本。
怠け者の悟り方。
は
あ、そんなに真面目な人目線じゃなくて、怠け者の人でもそういうふうに思えばっていう、もうハードルが下がってるんですね。
あ、いやもう本当ね。
はい、
ただ落ち込んでる時とか、なんか嫌なことあった時とかね、はい、あるいは嬉しい時、うん、はもうたまらなく最高の気分の時も、どんな時でもこれ開くとね、なんかいいんだよね、いい気分になる。
その全部の気分をその強めてくれるんですね。
そうなんです。
ああ、それはそういう本は珍しいですね。
でしょ。さ、そうなのよ。
ああ、いやいや、すごい気になる、うん、本ですね。いつか出会いたいです、僕も。
もういつかちょっとね、あの古、はい、なんだっけ、ブックオフさんでもいいからさ、
さっきの映画も含めてね、ちょっと最新のものじゃなかったらそういうとこで見つかりますよね。
見つかっちゃう、見つかっちゃう。
うん、いや
ー、ただブックオフさんの場合、あのオレンジ色のマーカーでちょっと線引いてある可能性も。
なるほど、第2のピッコさんが引いてるかもしれないですね。その場合は 水色じゃなくてオレンジに変わってるっていうのがちょっと意外でしたね。
あれは鉛筆でこう遠慮がちになぞっちゃってる読者も いるでしょ。
僕の場合は本は折り目をつけちゃいますね。
あー、落ちない、三角
折り目を、はい、でも僕も今度マーカーっていうのもチャレンジしてみたいっていうふうに今回思いました。
うん、堂々と、ね、はい、引いた方がね、ふっと目がいくんですよね、はい、
そうですね。いやいや、じゃあいろんな分野にわたってお話を聞いてきたんですが、もうそろそろ終盤に差し掛かってるんですけれども、
はい、
最後にこちらから一つ聞きたいんですけども、
はい、
今までその初めて海外に出た体験の話からいろんな海外経験を経て、今ピッコさん自身が持ってる旅の中で一番大事にしておきたいこと、これからも育んでいきたいことっていうのをちょっとリスナーの方にお話してもらえると嬉しいんですけども。
あ、それ聞きたい。
いや、僕が聞きたいって感じですよ今、はい、
え、聞きたい、何ですか。
いや、あ、僕が聞いてる側に逆に今聞いてるってことなんですか。
はい。
あ、じゃあ先に聞く前にお前から答えろと。
はい、これは
初めてのパターン、初めてのパターン、新鮮ですね。じゃあ答えた方がいいですね。
はい。
いや、やっぱり自分の国の外、自分の国が、自分の国の言葉が通じないところに出るってすごい怖い経験というか警戒心を抱くと思うんですけど、知らないっていうことを恐れない、その新しい世界に飛び込んでいくっていう、その楽しみを見出すっていうことですかね。
おー、
その 好奇心を常に絶やさないようにしていると自分の中から何か別のものが湧き上がってくる、自分の中に今までもあったのに気づかなかったものに触れることができるっていう、ちょっと抽象的な言い方になっちゃってるかもしれないんですけど、
はい、
新しいことを恐れないってことですかね。
おー、
うん、まだまだどんどん新しいことをやって知らなかった自分を見つけていくっていうことが僕は、うん、これからもちょっと忘れないでいきたいことの一つですかね。
あ、見習いたいですね。
いやでもピッコさんも十分やってると思いますよ。
いや私は結構ね新しいもの好きですけど、うん、あ、なんかこれ危なさそうだからちょっとやめとこうとか、
うん、うんうん、
あのちょっと怪我することが怖い。
あ、そうですか、うん、それは過去新しいことに手を出して失敗して怪我しちゃった経験からとかからなんですかね。
あ、やっぱ周りかな、なんか聞いた話とかでさ、
ああ、
うん、なんかそれで、あ、そういえばスノボ、
あ、はいはい、
スノボみんなほら大好きでさ、あの周り多いんだやる人、
はいはい、
で楽しそうだけどさ絶対私ステンコロレンして足折っちゃうからさ、多分
そういうふうに思い込んじゃってる。
そう思い込んじゃ、だからねこれなんだよね、これなのよね、行動できないってそういうことよね。
本当はやりたいんですね。
いや本当はね、あの寒いとこ行きたくないからなんだけどね。
ああ
だから
でもそれに興味持ってるっていう時点で何かしらの自分の触覚が触れてるっていう部分ではなんかそれはなんか埋もれさせたくないですね。
ですよね。でもね、スノボはあんまりほら寒いとできるスポーツじゃない、
ええ、
そうするとさ、はまるとさ寒いところと縁が必然的にできちゃうじゃない。
そうですね。
で私ね全然ね寒いのに全く興味ないよね。
あ、
だからそれが心は決めちゃってんだね。もうあの全然そっち行かないし、かつほら3月になるとさ毎年松葉杖の人が出てくるじゃん、うん、
毎年だったんですね。僕はそんな意識してませんでしたね。
結構多いよ街ね、眺めてみるとね松葉杖の本数は3月がね、はい、ピークだと思う。
あ、そうなんですね。知りませんでした。
うん、
あー、それが気になっちゃうってことはやっぱりちょっと恐れがあるってことですね。
そうです、うん、だから危険なの、体がこう壊れるようなことは、うん、怖くてできない、
うん、でも多分他の人が怖くてできないようなことをその体の怪我以外でピッコさんが普通にできてるところって多分あると思うんですよね。
ああ、
それは多分他の人から見たらそんな危ないことって思っても全然危なくないよっていうふうにピッコさんが自信持って言ってるところ、
はい、
で私はそれだけは忘れないようにしてるのよっていうのが多分ピッコさんの大事にしてるところだと思うんですよ。
あ、はいはいはいはい、
僕の大事にしていることはそういう感じなんですけど、ピッコさんがまあ今までもこれからも大事にしていきたいっていうふうに関して思ってる部分をお話ししてもらえればと思いますが、はい
はい
はい、
あ、いやもう本当にみつるさんのもう本当に見習いたいところなんですよ。
うん、いやいや、
私はもう本当シンプルにあのやっぱりあのこういう特に首都圏とかに住んでるとあの自然、
うん、
自然とね、あのディスコネクトしてますよ。
ディスコネクト、
ディスコネクトしちゃってる。
どういう意味合いですかね。
あの、まあ、自然と縁が切れてしまってる、
つながりがないと、
はい、なんでせめてどこか違う場所に行くチャンスをもらえるであれば、は
い、
その時に、
はい、
やっぱりこう自然を感じたい。
うーん、
こういうこと言ってっとまたお前酔っ払いかと
ちょっともっと芯がこと待ってるなと思ったんですけど、ディスコネクトとか自然とか、
はい、
なるほど。
そうなんですよ、あのね、やっぱりね、なんだかんだ言ってね、言葉とか頭で分かっててもね、あの自然の存在を忘れてはいけないなって。
うーん、その上に僕たちが育まれて、もうその上で環境が作られてるってことですからね。
そうですよ、やっぱりなんか、うん、どうやってこういう都会とかに生きてて、やっぱりなんかあくまで人間がなんかいろいろ決めちゃったりしてるように錯覚してますけど、やっぱりねこの自然に対してもっとやっぱりこうリスペクトしていかないと本当にあのやばいと思うんですけどね、私は。
ああ、忘れがちになってるところを本当に思い出さないとしっぺ返しが来てしまうんじゃないかと。
ねえ、もうすでに始まってるような気もするんですけど。
そうなんですか。
うん、
でも うん、忘れないようにっていうふうに常に思い出すようにしてるんですね。
そうですね。
ああ、なんか、うん、意外な言葉あったんですけど、すごく僕もなんか普段忘れてること、
はい、
思い出すようにしなきゃなってちょっと考えさせられました。
ね、どうやってこう自然とのつながり、自分と自然とのつながりをこうコネクトさせていくかっていう、本当怖いですよね、うん、自然から離れてしまったらもう何もかもが全部変な方向に行ってしまいそうですよ。すで、うん、になんかもうそうなってしまってる気がしてちょっと怖いですね。
ああ、都会に暮らしててもそれをたまに思い出して怖いっていう風に感じるんですね。
あ、やっぱ怖い。なんかほら、はい、空っていつもあるじゃない、なんかやっぱ空をいつもある空だから、うん、海の近くに住んでる場合だったら海なんか非常にいいと思うんですけど、やっぱなんだろう、こういう風に言うとまたお前は何の宗教家だってね、また言われちゃいますけど、あのやっぱりこのなんか自分の方法でこうつながっているような風に持っていくんですけど、
はい、うん
うん、やっぱその忙しさでさ、そういうのが全部こうなくなってしまってる、ふと我に返る時があるんですけど、
う
ん、
あ、
うん、なんかそれ、うん、それをほっと取り戻すじゃないけども、もう一回ちょっと振り出しに戻るじゃないけど、そういった意味でもあの旅に出る価値があると思います。
忘れかけてたものを思い出させてくれる何かが、何かに出会えるかもしれないと。
うん、もう本当に、本当に必要なものって、あの、うん、もう昔から今はもう変わらず、でもね、やっぱ考えてないんですよ、普段の日常の生活では。
うん。
うん。だからそれをこう、うん、意識的にまた取り戻す、
はい、
チャンスだと思うんですけど。
ああ、それを旅から帰ってきた普段も活かして、生活に、うん、取り戻していくっていうのが、なんかその旅人からその日常に帰っていく時のなんか大事な部分だったりするんでしょうね。
どうでしょうね。例えばね、一つの種、植物の種、はい、美しい花の、はい、なんかこういろんな見たことない花とかの遭遇するじゃないですか。その花がこう種作って、で例えばこうなんか人の服についてあの移動してまた違う場所にあの生命残したりするじゃないですか、
はい、
であるいはなんか鳥がなんか植物の実を食べて、うん、でその、はい、その糞、その落としてった糞の中に種が残ってそこにまた全然違う場所なんだけどこう命を残していくみたいな、
はい、
そんなイメージで自分もどこか違うところに行って何かこう残して、でそこから生命じゃないけどもなんか何かが生まれてるみたいなイメージで行くと、はい、そうなれたらいいっていう思いもありますし、そういう自分でありたいなっていうのもありますし、逆にあの自然からあるいは他のものから人からあのそういうものをこう受け取ってまた自分もいい種作っていきたいなって、そういう感じですかね。
いや、最後に本当すごいいい言葉でまとめてくれましたね。
本当ですか。
自分が受け取っただけじゃなくて自分もその種を配っていく存在になりたいっていうことですよね。ああ、本当にそれ回していくっていうことですね、
うん、
いやでもそれに気づいたのはいつぐらいの時なんですか。
どうだろう、
うん、
中米あたりかな多分。
ああ、そのくらいいろいろ経験をしてきた時にやっと気づいたというか感じたってことだったんですね。
はい、まあ多分コロンビアにそのサンアンドレス島にいた話、はい、あの旅スタでも話したんですけど、
あ、他の番組で、
はい、あの3ヶ月間はかなりああいう感じでしたね。いろいろなことをこう仮面に書き留めてみたいな。
はい、そうだったんですね、
はい、
ああ、そうですか。じゃあそのぜひ旅人に聞こうとは別の番組なんですけど、そのピッコさんがやられてる旅のスタイル研究所の方もじゃあこの後時間がある方合わせて聞いていただけるとよりピッコさんのことが分かるということですね。
あ、すいません、なんか紹介していただいて。
いやいやいや、でも今日はたくさんお話ししていただいたんですが、じゃあはい、こんな感じで終えていく感じになりますが、この番組宛てのですねご意見や感想、質問などがありましたら番組宛てのメールアドレスがありますのでこちらまで送っていただければと思います。アドレスは tabiask@gmail.com です。 tabiask@gmail.com となります。 じゃあもう今回こういう初めての企画だったんですけど、ピッコさんどうもありがとうございました。
いやこちらこそ本当に忍耐忍耐ありがとうございます、はい、
いやいやでもいつもはその旅人の方ゲストの方は初めてこういう感じで収録に臨むっていう人が多いんですけど、やっぱりこの収録にいつも望んでる人、やってる方っていうのはもう喋りがやっぱ饒舌ですね。
あ、本当になんか逆に苦情が来ないかって心配でならなかったんですけど。
ま
あ
今回はこういう特別企画ってことで。
はい。
はい。まあじゃあもう、最初に話してもらったその、初めて高校生の時に行った旅行の続きもいつかの放送の時にお届けできるということで。
まあ直接聞いてください。
いつかの放送でじゃあお届けする日が来るかもしれないということで、じゃあ。
かも、はい、かも、かも、はい。
じゃあ先ほども言いましたが、ピッコさんがやられてる旅のスタイル研究所のリンクも番組のブログに貼っておきますので、聞いていただければと思います。
よろしくお願いします。
はい、それでは、はい、お届けしましたのは私みつると
ピッコでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあとりあえず長くいっぱい話してもらってありがとうございました、ピッコさん。
いや、てか本当耐えていただいてね、本当にありがとうございます。
いやでもこの番組を、立ち上げてくれたというか、この機会を作ってくれたこの旅旅プロジェクトをまとめてるやすやすさんという方がいるんですけど、
や
すやすさんあってのもうこの番組って言っても過言じゃないですからね。
いやもう彼には本当にもう大きな感謝をしております。
そのピッコさんがやられてる旅のスタイル研究所はやすやすさんとピッコさんお二人でいつも進めてる番組なんですよね。
はい。
どうですか、やすやすさんって話の進め方だったりその旅に関する知識とかが本当に多いですよね。
いやなんかかなり知識が広い方ですよね。
そうですよね。いや、なんか、それ、はい。
すごくなんかいろんな話でも、なんか、どんどん、情報を出してくるなっていう印象ではあるんですけど。
なんか、本当昔から旅について、まあ経験もしてますけど、終わってから日本で暮らしながらも考え続けてる人なんでしょうね。
ねえ。
まあ、なんか僕が、やすやすさんが別の番組で言ってて、今でも気になって残ってるセリフがあるんですけど、
はい、
なんかその、海外に行けば何か新しいことっていうか、今までなかったものが見つかるんじゃないかとか、新しい日本で見つからなかったこと、日本より素晴らしいことが待ってるんじゃないかっていうふうに思う人がいるかもしれないけど、自分の中身が空っぽだったら、実は行っても何も見つかるものじゃないっていうふうなことをおっしゃってたんですよ。
はい。
で、結局出会ったりとか感じたりするっていうことは、自分の中であることが別の角度から開けてくる、見えてくることであるから、それが自分の中にやっぱ空っぽな人っていうのは、見つかるものも最初から見つかんないんじゃないかな、的なことをおっしゃってたのは、すごく俺は個人的には覚えてるんですよね。だから、自分が持ってるものに気づくだけなんだみたいなことを、なんかそういう意味合いで言ってたのかな、っていうふうに思いました。どうですかね。
彼に分かりやすく言うと、海外で仕事してみたいみたいな状況。
はい、
日本でそういう経験ない人が行っても何にも役に立ちませんよね。
うん。
だからそれは結構いろんな人を見てでもそうですし、日本でなある程度の経験をしてから海外でもやってみたい。
うんうんうん。
これ仕事に例えるとこう分かりやすいんじゃないですかね。
そうですね。やっぱり自分の中で息づいてるものに気づくってことですよね。
そうですね。そうですね。
いや、もう、まあ、このアフタートークの場でそのやすやすさんについての話になりましたけども、でも、改めてそういうことを気づかせてくれたっていう部分では僕はもう感謝してますね。
やすやすさんとこう旅行したらどんな感じになるのかなってね。
すごい気になりますよね。
気になりますよね。
でも自分のやっぱ世界観っていうものを結構持ってる人だから、こだわりみたいなのも結構あるかなとか。
もう毎日別行動ですか。
わかんないですけど。まあでも何か新しい気づきだったりね、そこで育まれるものもすごいありそうですけどね。
ありそうですね。
まあでもいつか この旅旅プロジェクトの番組のメンバーで一堂に顔を合わせるみたいな機会があったら、まあ旅行じゃなくてもすごい楽しみですね。
なんかこう、歩いたりしたいですよね、一緒に。
あ、そうですね。
お店にいるとさ、席も決まっちゃうから。
あ、はいはい。
こう、どっか歩くとか、なんか、うん、ね。それとか、はい、チームでなんかに参加するとか。
ああ、そういうのも。
たびたびチームで、そうそうそう。
いや、いいですね。
ね。
いや、いつか、じゃあそんな日が来ることを夢見て、じゃあまた、ピッコさんも番組に遊びにいらしてください。
あ、これはありがとうございます。
たまーにでいいですから。
はい。
はい。はい。じゃあ今日はどうもいろいろお話ありがとうございました。
どうもこちらこそありがとうございました。
この番組は、バックパッカーを応援する、たびたびプロジェクトの提供でお送りしました。